アリスさーん。
どうした？
助けてください。
助けるって何を？
助けてください。
何を？
あのね。
うん。
ポンポン痛いんです。ポンポン痛いんです。
トイレ行ってらっしゃい。
いや、まだ大丈夫ですけど、
うん。
放送中に突然行方不明になる可能性がございます。はい。突然席を立って行方不明になったら、エイチャルは旅立ったと思ってください。
わかった。
はい。というわけであり、今は、まだ慌てるような時間じゃない。
うん、
はい、まだ慌てるような時間ではございませんが、なんかね、今日ね、朝からなんかね、お腹の調子が悪いんですよ。
うん、
なんか悪いものでも食ったんですかね。
大丈夫です。
そういえばアリスさん、なんか何でしたっけ、これ食べたらお腹の調子が悪くなるとか、逆にこれ食べたらお腹の調子が良くなるとかってなんかあります？食べ物。
ああ、僕はどんなに新鮮でもやっぱり牡蠣は腸が受け付けない時が。
あ、なるほど。牡蠣ですか。あれですよね。海産物の牡蠣の方ですよね。
あ、聞こえない。
聞こえないですか？はいはい。聞こえますか、アリスさん。
ちょっと音が飛び、はい。ちょっと聞こえます。はい、
海産物の牡蠣ですかね。
はい、そうです。
なんかちょっと電波が悪くなってるのかな。俺の方は全然普通に聞こえてるんですけど。もしもーし。
はい。
あ、電波悪くなってる？
大丈夫ですよ。
あ、大丈夫ですか？はい。
はい。
まあ、海産物の牡蠣は私はそもそも蝶どころか、口の中が受け付けないんですけどね。あれを食べると、胃の中のものすべて、胃の中のものがすべて逆流してしまうという怪現象が起こりますんで、まあ、海産物のね、牡蠣は、まあ、牡蠣だけに限らず、貝が苦手なのかな？まあ、アサリぐらいならいけるんですけどね。まあ、今日、そう、なぜかね、調子が悪いんですよね。まあ、でも食べたら必ずお腹を壊すもの。と言いますと、お仕事場の近くにあるラーメン屋さんですね。魚介の出汁を使った、つけ麺があるんですけど、それを食べると非常に美味しいんですが、それを食べるとお腹を壊します。はい、まあ、そんな感じでですね、私今日ちょっとお腹の調子が悪いんで、突然、行方不明になる可能性ございます。まあ、その時アリスさん頑張ってください。というか、アリスさん電波繋がってるのかな？これ大丈夫なのかな？先ほどから反応がないんだが。
はい。
起きてます？
大丈夫です。起きてます。
なんかものすごくこう、今日弱ってるような気がするんですけど、何かあったんですか？
いや。大丈夫です。弱ってませんよ。
弱ってないですか？大丈夫ですか？
ここ最近疲れが溜まってはいます。
それを弱ってるって言うんですよ。疲れが溜まってるってことは弱ってるってことですよ。回復してないですよね。
回復魔法をかけてください。
痛いの、飛んでいけ。
飛んでかねえよ。
痛いの、飛んでいけ。痛いの、飛んでいけ。
もしもーし、なんか今日電波が弱いよ。
はい、電波、
ちょっと電波が。
立ち位置変えてみてはいかがですか？
そうですね、ちょっと場所変えてみますね。
場所変えてみますか？
ちょっと、iPhone の場所を変えてみます。どうかな、ね、なんかね。
はい。
やっぱ BGM にちょっと負けてる感じ。
あ、マジですか？まあでも、そうですね、その、BGM に負けてるどころか、常に、まあ、アリスさんはデータを受信してる状態になってると思うんですよ。私の声以外にも、そっちに届いてると思うんで。
そうなんだけど、
はいはいはい、
アリスが喋ると、
はい、
なんか雑音とみなすのか、音がふーんって全部消えるんですよ。
はあ、はあはあはあはあはあ。
でその復帰が、帰ってくる復帰がちょっと遅れて、
あー、なるほどね。ほんとはちょっと待ってくださいね。ディスコードの設定で、音声ビデオで、
そっか、なんか設定があるんだっけ。
入力感度の自動調整はしなくていいですよね。入力音量
設定どこだっけ、これだっけ、あれ設定は、
なんだったっけな、音声検出、これオフにすればいいんか、違うな、音声検出はオフにしたらダメだ、
これだ、設定で、
はい、
音声検出の、
はい、
エコー除去とかかな、
その辺だと思いますよ多分。あ、エコー除去をちょっと俺オンになってるからオフにしてみますね、うん、今エコー除去オフにしてみました。
あ、はい
はい、エコー除去オフにしてみたんですがいかがでしょう。
それあのトークバックはあるんですけど、
はいはいはい、
音が切れないです。
あ、なるほどね。トークバックはまあどうしようも、これエコー除去をオフにするとトークバックがなくなるけど音は途切れ
なくなるけど、
はい、
うんうん、
なるほどね、
そんな感じ
で。この状態でこれノイズ抑制をオンにしてみたらどうなる。ノイズ抑制を今オンにしてみました。
うんうん、ノイズ抑制、
はい、オンにしてみ
る。ダメだ、全然聞こえなくなる。
はい、じゃあダメですね。ノイズ抑制はオフのままじゃないとダメですね。これだと多分ノイズ抑制は BGM をとか流れてたらそれをノイズとして検出してしまうんでしょうね。
うんうん、
でエコー除去をオンにすると、
うんうん、
トークバックが、なくなるけど、あのアリスさんの、じゃこっちの声がいかないことがあるって感じですかね。ってことはこれこのままで大丈夫です、大丈夫そうですか。
はい
はい、ほんではこのままでとりあえず行ってみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どこで設定変わったんだろう。こんな設定前のままでいじった記憶がないんですけどね。まあいいや、とりあえず私のポンポンが調子悪くなって行方不明になったら申し訳ございません。
早めにね、
はい、早めに言いますよ。もちろん早めに言います。
うんうん、
はい、というわけでですね、本日もたくさん早速ですね、広告いただきました。通りすがりさん、当選坊主さんさん、ウィッティさん、で、ハイホーさん、泉さんですね、広告いただきました。ありがとうございます。あと、鶴瓶さんからいただきました。ありがとうございます。これね、アリスさん。
鶴瓶さん、ありがとうございます。
ごめんなさい、私なんですけど。
あ、そうなの？
じゃあ、私じゃないです。あの私思、見たんですけど、その鶴瓶さんがですね、
はい。
あの、さーの、あれが、ほら、ターの左に見えてさ、あの、ツルペタに、うん、ツルペタに見えてしまったんですよ。
タ？
ツルペさんが、
うん、
あの、ツルペタに見えてしまったんです。
そんなあなたには、アリスの言葉を授けましょう。
はい。
バ
爆弾。
違います。
あ、違います。
これは、バカの、
はい。
省略系です。
あ、なるほどね。ってことは、アリスさんは私のことをバカバカと今、罵ったわけですね。
そうですよ。
あの、バカバカバカバカみたいな感じ。なんかそんなキャラいなかった？
あれ、聞こえなくなっちゃった。
そんなキャラいなかったですかね。
なっちゃったよ。
アリスさんの声が聞こえてますよ。もしもし？
もしもし。
はい、アリスさんの声は聞こえてますよ。
ダメだ。はい、ちょっと聞こえた。
はい。なんかバカバカバカバカっていうようなキャラっていなかったですかね。
No。
なんかそんなキャラがいたような気がするんですけど。
わかんないです。
あれですね。その一応よっこいせ、ディスコードちゃんの。優先度を上げときましょうか。 なんかその辺のその辺の原因のような気がしないでもない。あれどっかなかったっすかね。ディスコードの優先度をこうにしたって、えい、よいしょよいしょ。はい、まあね、何でしたっけ、バカバカバカバカっていうもね、そのね、あの可愛く言うとね、
うん、
ときめいたりしますよ。というわけで、あのリス聞いてる方、リスナーさんのためにですね、バカバカバカバカって言ったってくださいよ。
え、何を？
え、HR さんのバカバカバカバカみたいな感じで。はい、というわけで、行きましょう。ちなみに来週ラジオあるっけっていうでコメントいただきました。来週はあるラジオございます。はい、来週が私の入院前最後のラジオ番組になります。水曜。
そうなんだよね。
そうなんですよね。6月の私ちょっと26日に。肩の手術をすることになりましたので、ちょっと肩を手術してからはしばらくはラジオお休みさせていただくことになると思うんで、来週が一応、まあ、今期最後のラジオ番組という形ですね。はい。でですね、まあ、お腹の調子が悪いということで、せいろがん飲めばっていうね、コメントいただいてますけど、まあ、これぐらいだったらまあ、私の、とりあえず、普通よりちょっと下してるかなぐらいのあれなんで、まだまだ大丈夫だ。
ダメだ。こっちはダメだ。
ダメですか？
アンテナが。
アンテナが。電波の位置が。
どうもなんか今日は電波の調子がおかしい。
誰かがネット回線を占有してるんじゃないですかね。確かアリスさんのところってそのご家族の方とこう、ネット回線をこう取り合いしてるんですよね、うん、確か。
まあ、もともと兄のですから。
だから、その、アリスさんの、その、お兄様が今、動画を見てるのかもしれませんよ。動画とか YouTube とかなんかそれ系をこう、もりもり見てたら。
全然見ませんよ。
あ、そうなんですか。
うん。どうだ、ここの角度はどうだ。
まあ、ちなみになんか術後ですね、泉さんが、私の病室に、入院されてる病院にお見舞いに来てくれるらしいんですけど、
うん、
まあ、入院期間がどれぐらいになるのかがわからないんですよね。まだまだ。まあ、本当、手術して次の日か、ね、数日で退院さされる可能性もありますし、一週間ぐらい入院するっていう可能性もあるんですけど、ちょっとね、今のところはっきりしないんで、はい。まあまあ、ね、ご都合が良ければ、まあ、来ていただければ非常に嬉しいですけど、まあまあ無理しない程度によろしくお願いします。うん、命に関わるような手術ではございませんのでご安心ください。
はい。
はい。むしろその、何でしたっけ、入院し、お見舞い来ていただいたのに、その、なんか、入院してる人間がピンピンしてるっていうね。そんな感じになるかもしれませんけどね。
むしろ、アリスが、
はい。
ぱったりしてるかも。
アリスさんがぱったりしてるってどういうことですか？
ちょっといろいろ疲れてて。
俺が入院しててピンピンしてるにも、アリスさんは入院はしてないけど、ぐったりしてるみたいなね。
ぐったり、ぱったりしてるの。
ぱったりしてるっていうね。まあまあまあ、そんなこともあるかもしれませんけどね。はい。というわけで、まあ今日もレイヴンズナイト始めていきたいと思います。まだ私のお腹の調子は大丈夫ですんで、
大丈夫ですか？
ゆっくり行きましょう。はい、本日、レイヴンズナイト、第536回放送ですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんこんばんは、レイヴンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、節約しながら進めていきたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私 自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
変なところで節約しているアリスラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ちなみに、なんか先ほど入院の話が出たじゃないですか。
うん。
まあ、ゲーム内のコメントでですね、まあ、HR さんって食物アレルギーありますか？小麦がダメとか、卵ダメとか、そんななんかアレルギーありますか？っていう、コメントいただきましたが。
うん。
アレルギーよりも好き嫌いが多いです。
お。
はい。例えば。
確かにね。
はい。アレルギーではございませんけど、先ほど話題に出ました牡蠣ですね。
うん。
あれを食べると胃の中のものを全て戻してしまうという怪現象が起こりますのでとかですね、あとはそうですね、梅干しとからっきょうとかは苦手ですね。
梅干しとらっきょう。
納豆も食べられないです。カレーの福神漬けもいらないです。
え？
カレーの福神漬けもいらないです。
なるほど。
はい。ということで、好き嫌いは、非常に多いんで。ね。洋菓子はね、ブルーベリーが苦手です。
そうなの？
はい。
なんで？
シュワシュワなブルーベリーあるじゃないですか。ブルーベリー味は好きですよ。
プルーンじゃなくて？
プルーンかな？プルーンもそうですし、ブルーベリーもそうです。
レーズンもダメ？
レーズンもダメですね。
要するにシワシワがダメ？
え？
シワシワしてるダメ？
そう、シワシワしてるのは、味は好きですけど、うん、苦手です。
なるほど。
ですんでね。はい、ブルーベリーとかプルーンとか、あと、なんて言ったっけ？レーズンとかね。まあ、食べれないことはないですけど、ほら、なんでしたっけ？レーズン、まあいいや、出てこない。出てこない。あとはそうですね、洋菓子といえば、アリスさんに、敵対するかもしれませんけど、
はい。
モンブランが嫌いです、
嫌
いじゃないですね。何でしたっけ、栗は好きなんですよ。
うん。
モンブランクリームってあるじゃないですか。
うん。
黄色いやつ。
うんうん。
あれが嫌いです。
あー、なんかそれはね。
はい。
わかる気がしますよ。
わかりますか。
ですね。
はいはいはい。
完全にあんこなんですよ、なんか。
あ、まあまあまあ、そうですよね。あんこですよね。
うん、なんかザラッとしたあんこなんですよ。
はい。
まあ、それはちょっと、まあ、食べたい時もあるんですけど。
まあ、言われてみればそうだな。
だって、ちょっと栗とは違うじゃないですか。
そうなんですよね。あとはそうですね、好きとか嫌いとかじゃない、ないレベルではあるんですけど。
だってさ、
はい。
マロングラッセは美味しいんだよ。
あ、まあそうですね。
うん。
栗ご飯とか好きですし、
うん。
そのまま栗を食べるのも好きなんですけど、
うん。
そう、栗クリームだけはダメですね。栗クリーム。
栗クリーム。
栗クリームです。あとね、何でしたっけ？ショートケーキあるじゃないですか。
うんうんうん。
生クリームね。
うん。
で、生クリームのショートケーキと、チョコクリームの、ケーキが並んでたら、
うん。
絶対チョコ取ります。
なんで？
え、いや、まあ、生クリームのケーキが、生クリームとか、生クリームの、まあ、白い感じのケーキとかお菓子がですね、
うん、
俺の中ではランキングがすごい低いんですよ。
おお。
はい。だから結構何でしたっけ、嫌いってわけじゃないですけど、
うん、
選択肢からは、何でも好きなもん買っていいよとかさ、
うん、
何でも取っていいよっていう時とかにさ、
うん、
あの基本除外します。
ほう、
はい、例えばあの、まあ、例えばその誕生日とかでさ、あの誕生日ケーキって大概この何でしたっけ、ホワイトクリームのケーキだったりするじゃないですか、
うん、
ホワイトクリームというかまあ普通のね生クリームのケーキだったりするじゃないですか、だそういうのをその切り分けて、うん、さあ食べようかって言ったら一緒に味わって食べますけど、例えばケーキバイキングなんかに行って、うん、好きなケーキ何でも取っていいよってなった場合には、あの生クリームが乗ってるショートケーキとか基本取らないですね。
ほう、
はい、
あ、そういえばね、
はいはいはい、
モンブランのクリクリームですが、
はい、
思い出したんですけど、
ほうほうほうほうほう、
あのセブンイレブン、
セブンイレブン
のモンブランは、
はい、
違いますよ。
お、違います。
生クリームっぽい、
はい、
クリクリームなので、
なるほどね。
めちゃめちゃ美味しいです。
一味違うわけですか。
そうです。
ちょっとそれを参考に、今度買ってみようかな。
ぜひ。
ちなみに焼きプリンがどうですかっていうコメントいただいてますけど、焼きプリンは大好きです。プリンは好きです。
焼きプリン。
プリン。まあでもそうですね、モンブランのね、ケーキとかは多分、自分で買おうとはやっぱしないですね。なんかきっかけでもない限り。
いや、もうセブンイレブンのは違うよ。
そうですか。
絶対食べたくなるよ。
じゃあ、アリスさんの、あれに、信頼というか、アリスさんのその意見を参考に、セブンイレブンのモンブランケーキ、ちょっと食べてみたいと思います。
うむ。今から行って買ってきてもいいよ。
売ってるんかな？
お腹ポンポン痛いけど。
売ってるのかな？
え、売ってるよ。
アリスさん、あれですよ、今から買いに行くとなると、うん、何でしたっけ、アリスさんが場を繋いでくれないといけなくなりますよ。ね。まあまあ、そんな感じで、今日も行きたいと思うんですけど、ちょっと下が回らない。何を喋ろうとしたか忘れてしまいました、ね。はい、今日も進めていきたいと思います、はい、本日のお題を紹介したいと思いますね。
はい、
本日のお題は節約術です。
うんうん、
まあ私自身、手術することになって医療費やら何やらで先立つものがいっぱい必要になります。まあそうでなくてもですね、まあ皆さんも夏になるとエアコンをつけてね、電気代がかさんだりすることよくあるじゃないですか。まあ、冬とどっちがね、かさむかは微妙なところでございますけど。ですので、まあ、本日のお題は節約術ですね。まあ、お金、電気、ガス、水道、電話料金などのリアルなものから、まあ、大公開時代オンラインとか、まあ、ゲーム内のマネーとかですね、ゲームの節約とか、あと、時間などの概念的なもの、などなど、まあ、様々な節約術を教えてください。ご投稿お待ちしておりますっていうことなんですが。そう、MP を節約する方法とかね。マジックポイントを節約する方法。ね。
おお。
そう、そうなんです。ね。なんか私、まあ、某、ファミコン世代なんですけど、ドラゴンクエスト3、ドラクエ3あったじゃないですか。
うん。
ドラクエ3でさ、戦闘、回復魔法がさ、戦闘終了後にこう一人ずつね、単体の全体回復、うん、全回復魔法、まあ、ベホマとかみたいなのをかければええのにさ、いいのにさ、
うん、
MP が、てか、その全体、全員回復魔法、
うん、
なんかベホマラーとかベホマズンとか、
うん、
あれってほら、戦闘中に使うんなら緊急回避のためにいいんですけど、
うんうんうん。
単体で使うとものすごいコストパフォーマンス悪いじゃないですか。
確かに。
はい。単体回復魔法を4人にかけた方が絶対効率良かったりするじゃないですか。
うん。
で、それを知らずにですね。
うん。
全体回復、全員回復魔法が使えてたら、それを優先的に使ってたんですよ。戦闘中じゃなくてもね。
おぉ。
はい。で、ボスの手前に行くと、いつも MP がなくなるっていうね。なんでこんなにマジックポイントなくなんだろうみたいな感じでさ。
うん。
小学生時代にプレイしてた記憶あるんですよ。だからあれですよ、戦闘終了後にそのベホマズンとか使ってましたからね。 めっちゃあれ悪いのに、効率悪いのに。ね。なんでこんなに MP なくなるんだろうみたいな感じの。まあ、ゲーム中のね、その、MP の節約方法とかね、いろいろあると思うんですけど。うん、まあ、ですんでね、その、あとあれですね、エリクサー症候群って知ってます？
うん。
エリクサー症候群があったから、なんかその、ね、超強力な回復アイテムとかを節約、ついつい節約して、
うん。
ラスボスなんかでも使えないみたいな、
ね。あ、使わない。
使わないっていうのがあったりします、
ね。つまり、エリクサーずっと取っといて、ゲーム終わってもずっと取っといちゃったっていう。
そうそうそう。かといってさ、ラスボスだからと思って、そのバンバン使ってさ、
うん。
よっしゃ、倒したと思ったらさ、エンディングは、が終わった後にこの状態セーブしますかってセーブ入ってやったらさ、隠しダンジョン行くルートみたいなね。
ほうほう。
もったいないみたいな。ありますよね。まあ、そんな感じでですね、節約術です。まあ、いろんなね、物節約する。まあ、電気とかガスとか、ね、水道料金とかですね。まあ、そういった節約方法、募集したいと思います。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらのですね、そちらの、お題のコーナーに投稿いただくか、またはですね、コメントいただくかですね。で、大公開戦オンラインは、一応、EOS サーバーのリスボン港前が放送ブースとなっております。まあ、大公開戦オンライン、一応、ゲームの実況放送なんかではございません。画面を映してるだけ、みたいな感じですね。基本は音声のみで楽しんでいただけるようなラジオ番組となっておりますんで、皆さん、ごゆるりと聞いてくださいまし、よろしくお願いします。というわけで、お題の投稿もお待ちしております。ぜひぜひご投稿ください。たくさんのコメント、広告、ありがとうございます。この後もよろしく、引き続きよろしくお願いいたします。レイブンズナイト、第536回放送。本日も最後までお楽しみください。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開戦オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくようなコーナーとなっております。大公開戦オンラインは火曜日にアップデート更新なんかが、まあ、よく行われますので、そういった情報を耳から入手することができるっていう感じになっておりますんで、まあ、あとね、世間一般のちょっとしたニュース話題なんかを、ずらっと紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、先週というか、まあ、今週の DOL ヘッドライン、いただきましょう。大公開戦オンラインロストメモリーズ。まずはトピックスから、デルフィンショップのラインナップが更新となりました。課金アイテムがですね、ラインナップが変わりました。今回から出てきたアイテムはですね、幻想地図の羽帽子です。不思議な羽帽子で使用者のみ依頼を再び受け負うことで、地図世界に再侵入できるようになる。そうですね。
何世界？
地図世界。
地図世界。
地図の世界ですね。はい、地図世界というのが何なのか私もわかりません。はい、そして、技能活用の、書簡ということでスキル活用法が書かれた 書簡で1日間使用可能のスキル枠が4になる。ただし対人戦中は除くというアイテムが、6月の18日のメンテナンスまで発売されております。必要なものは買い溜めしといた方がいいかもしれませんね。はい、でですね、あとは横井線 公認ネットカフェサービスの月替わり特典とかサーバーアップデート情報は一応先週お伝えしてお伝えさせていただいた通りです。はい、でですね、ちょっとですね、世間を賑わしているニュースとかをですね、紹介していきたいと思いますが、ちょっとね、面白いニュースがありまして、はい、プリウスミサイルってご存知でしょうか？
わかんない。
プリウスミサイル。
不吉な名前は。
はい、なんか最近ね、よく、まあ、プリウスに限らずなんですが、
もしかして、
はい。
ちょっと待って、
はい。
想像すると、
はい。
アクセルを踏んじゃって、発進しようとしてバックにしてる。
いや、アクセルブレーキとかの問題じゃなくてですね、まあ、プリウスミサイルっていうのはですね、まあ、プリウスがミサイルのように突っ込んでくることを、まあ、プリウスミサイルって言うんですけど。
いやいや、怖いよ、なんか。
はい。まあ、最近ほら、まあ、ちょっと不幸な事故ではございますけど、なんか車がね、急発進して突っ込んでくるみたいなニュースがちょくちょくあるじゃないですか。
うん。
で、まあ、車で、まあ、プリウスが突っ込むことが、こう、よくあって、で、まあ、それでそのプリウスミサイルっていう単語が出てたんですけど、
うん、
このプリウスミサイルのですね、原因が判明したらしいんですよね。
え、なんで？
原因というか、プリウスが急発進を起こしやすいみたいな、構造がちょっとあるみたいでして、
うん。
で、アリスさんもなんか教習所とかでさ、
はい。
プリウスをこう運転したことはあると思うんですけど、
はい。
はい。プリウスってさ、
うん、
N レンジ、いわゆるニュートラルレンジあるじゃないですか。
うん、
ニュートラルレンジとドライブレンジのが、すごい切り替えやすいというか入りやすいんですよね。
うん。
はい。で、まあ、プリウスミサイルの原因としましては、まあ、例えば停車中にですね、
うん、
車を停車してるときになんか物を触ったりする、したり、まあ、窓を開けたりとかして、うん、まあ、なんかした時に、こう、手がコンって当たってですね。
うん。
何らかの原因で、こう、ニュートラルレンジにレバーが入ってしまう。だから、ニュートラルにするとですね、アクセルをこう踏むじゃないですか。まあ、停車から発進しようとアクセルをこう、ベタ踏みするじゃないですか。
うん。
でも、あれなんで前進まねえんだろうってなるわけですよ。
なるほど。
はい。で、なんで前進まねえんだろうと思って、まあ、それでですね、そのまま、あ、ニュートラルになってるわって思ってですね、ドライブにこう、うん、B の方にレバーをポン、カコンって入れたらですね、
うん。
まあ、ハイブリッドフルパワーで F1 レーシングが開始されるんですよ。はい。で、まあ、当然言うたら、超速、まあ、アクセルを全開にした状態で、いきなりドライブに入りますから、
うん、
ビクってなってですね。で、そのまま焦って、アクセル全開のままミサイルが突っ込んで、ミサイル発射みたいな感じになるんですよね。
うんうん。
ですんで、まあ、これね、ほんま、まあ、これに関しては実際にプリウス、まあ、安全確保してですね、試してみてもらっていいんですけど、ドライブの状態でブレーキかけて止まって、で、ニュートラルレンジに入れて、で、ブレーキ離してアクセル全開にした状態で、ドライブに収束すると、やばい加速するらしいんですね。
おうおうおう。
はい。これがまあ、ね、だから実際にプリウスのシフトっていうのが、P から、まあ、リバースのバック、N、D にシフトする際に、はブレーキ踏まないと変わらないんですけど、
うん、
ニュートラルからリバースとドライブにシフトするときはブレーキ踏まなくても変わっちゃうんですよ。
ほう。
はい。 だからそのアクセルもブレーキも操作せず、左手のシフトだけで全身バックと振り子のようにこう動かせるっていうのがあるみたいでして。
うん。
で、まあ、あとですね、これはハイブリッドカーなんですけど、そのニュートラル状態でさ、アクセルを踏むとさ、普通の車だったら、ブーンとかって言うじゃないですか。
うんうんうん。
だから、ああ、やべえなやべえなって、アクセルを離してから、エンジンの音が落ち着いてからドライブに変えて前進ってパターンができるんですけど、
うん、
ハイブリッドカーの場合は、ニュートラルの状態でそのアクセル踏んでも、
うん、
その回転数は上がらずに、こう、アイドリングのまんまなんですよ。気づかないんですよね。
うん、
で、そのままこう、N、ドライブにコンって変えたらアクセル全開のまんまいきなり急発進するみたいな。ですね。まあ、このヒューマンエラーが起こる可能性が、結構高いみたいな。
うん。
まあ、一応、なんか、日産やホンダはですね、そのニュートラル状態からドライブとかっていうのを、まあ、回転数が上がってたりしてたら、ブレーキ踏まないと N から D には入らなかったりするらしいんですよね。
うんうん。
だからアクセル踏んだ状態でニュートラルからドライブにコンって入るのが、まあ、そのプリウスミサイルが起こる一つの原因なのではないか、みたいな、ね、そんな話がちょっとちらっと出てたりしてますね。まあでもそのブレーキ踏まずに切り替えができるっていうのはですね、これ実際その走ってる最中にですね、不意にこのニュートラルに入ってしまった時に、そのドライブに戻すためには、一時止まらないといけなくなりますから、まあ、ニュートラルからドライブに、まあそのまま入れ直せるっていうのは、まあ別に仕様にしておかないと、それはちょっときついと思うんですよね。走ってる最中にその不意にニュートラルに入ってしまって、まあ、高速道路なんかでさ、
うん、
腕がコンって当たってニュートラルに入って、止まらないといけなくなったら、それはそれでちょっとトラブルになりますから、
うん、
まあ、ただ何らかのあれは欲しいかもしれませんけどね、ワンクッションみたいなのはね。まあ、なんか左、シフト自体もその、なんか、普通のオートマ車に比べて、簡単にコンコン入れ直しできるじゃないですか。アリスさんならその、触ったことあると思うんですけどね。
うんうんうん。
ですです。まあ、その実際のところ、その、ね、このあたりの、対策、今後の対策とかがどうなってくるのかは、まあ、気になるところではございますけど、別に日本の車だけじゃなく海外の車とかでもそのような仕様になってるものは多いんで、まあ、別にそれがダメってわけではないと思うんですけどね、うん、まあ、今後何らかの、まあ、ブレーキとアクセル踏み間違えるところとかもなんか緊急ブレーキ的なもの、スイッチブレーキ的なものが、うん、まあ、今後は実装されてくるんかなとかってね、たりしたりするんですけどね。そして、面白い、ニュースとしてはですね、
うん、
まあ、ファミコンミニ、スーパーファミコンミニ、プレイステーションミニ、メガドライブミニとかいろいろミニシリーズが出てると思うんですが、
うん、
PC エンジンミニが発売決定です。 PC エンジンミニですね。
ミニ、
はい、PC エンジンミニです。
なんか不思議な響き。
え、なんでですか？
なんかこうほら、
はい、
ファミコン詰め合わせみたいなのとかいろいろ出たじゃないですか。
まあだからファミコンミニとかスーパーファミコンミニがそうなんですけどね。
それで PC エンジンミニ。
はい。
じゃあ今度セガサターンミニとか。
セガサターンミニも確か出る予定ですよ。
メガドラは？
メガドラミニ出ますよ。
おお。どうしよう。ランドストーカーまたやりたいな。
メガドラブミニなんですけど、一応、入ってるラインナップなんですが、収録タイトルはですね、42タイトルでございます。はい。 とりあえず、出てるやつ全部紹介していきますよ。知ってたら言ってね。
うん。
ダライアス。
知ってる。
テトリス。
知ってる。
アリシアドラグーン。
わかんない。
これは、コラムス？で、重装騎兵レイノス。で、スノーブラザーズ。
うんうん、
で、スラップファイト。
知らない。
ダイナマイトヘッディ。
知らない。
モンスターワールド、4。
知ってる。
ラングリッツァー2。
知ってる。
ロードモナーク、トコトン戦闘伝説。
ロードモナークは知ってる。
はい、ロードラッシュ
2。知らない。
ゴールデンアックス。
知ってる。
ザ・スーパー忍び。
知ってる。
ストーリーオブドア。
知ってる。
ストリートファイター2ダッシュプラスかな。
知ってる。
大魔界向く村。
ダッシュ。
タント R。
知ってる。
パーティークイズメガ Q。
わかんない。
ファンタシースター。
知ってる。
悠々白書。
知ってる。
ロックマンメガワールド。
知ってる。
アライブミッキー&ドライブ。
わかんない。
アライブ、ミッキー&ドナルドですね。ごめんなさい。ミッキー&ドライブ、不思議なマジックボックス。で、ゲームの缶詰、お得用。
わかんない。
コントラ、ザ・ハードコア。
わかんない。あ、知ってる。
サンダーフォース3。
知ってる。
スーパーファンタジーゾーン。
知ってる。
ダイナブラザーズ2。
わかんない。
ハイブリッドフロント。
わかんない。
ベアナックル2。
知ってる。
忍者アレスタ。
知ってる。
ランドストーカ
ー。大好き。
ガンスターヒーロー、ガンスターヒーローズ。
多分知ってる。
コミックスゾーン。
わかんない。
シャイニングフォース。
大好き。
神々の遺産ですね。スペースハリアー2。
知ってる。
ソニックザヘッジホッグ
2。大好き。
ヴァンパイアキラー。
知ってる。
ぷよぷよ2。
知ってる。
魔導物語。
知ってる。
レッスルボール。
知らない。
レンタヒーロー。
知ってる。
はい。以上が、ラインナップでございます。
ランドストーカ
ー。メガドラミニですね。はい。収録タイトルなんですが。まあでもね、俺メガドライブの作品はほとんど知らないですね。
あのね。
はい。
ランドストーカーはいいよ。
ランドストーカーいいですか？
うん、あのね、絵師のシャイニングフォースの絵師さんと同じなんだけど、
はいはいはいはい、はい。
確か玉木さんっていう人だったかな。
はい。
すごく絵が好きで、
はい。
でもランドストーカーは、
はい。
アクションなんだけど、めちゃめちゃ可愛いの。
ほうほうほうほうほうほう。
物を持って、置くときに、これっていうの。
なるほどね。
可愛いんだよ。
大ヒットアクション RPG らしいですね。まあ、そういえば物を置くときだといえばですね。
うん。
あのほら、今最近、流行ってるその Apex Legends っていうゲームあるじゃないですか。
うん。
あれでですね、その、モザンビークっていうどうしようもなく弱い武器があるんですよ。
うん。
で、まあ、なんでしたっけ、そのモザンビークがこういろいろとネタになってたんですけど、そのクソ弱い武器が、いろいろとネタになってたんですけど、
うん、
そのついにですね、公式もそのモザンビークネタをこうね、踏まえてですね、まあ普通その武器をね交換するときに、
うん、
新しい武器を拾ったら今持ってる武器をその地面にそのままにポイって置いて、で新しい武器にガチャって持ち帰るんですけど、
うん、
モザンビークを持ってるときにその新しい武器を拾うとですね。
うん、
モザンビークを地面に叩きつけてですね、新しい武器を拾うっていう、うん、こんな武器いらねえみたいな感じでその地面に叩きつける動作が入るというね、公式でね、
それは楽しい、
楽しいですよそう、モザンビーク拾った状態でね、新しい武器拾うとモザンビークは地面に叩きつけられるっていう
なんかさ、
はい、
それいるのかよっていうのが入るのがいいよね。
その武器交換のモーションまでこうね、もう公式弱武器ですからね。
うんうん。
はい。 公式弱武器でございます。まあそんなわけでですね、何でしたっけ、 PC エンジンミニなんですが、
うん、
まあ内容としてはその何でしたっけ、スターソルジャーとか、
うん、
ザ・カンフーとか、まあ、これは俺知らない、うん、PC ゲンジンとか悪魔城ドラキュラとかイースとかね、
うんうん、
まあ、このあたりのメジャータイトルが入るっぽいんですけど、だからまだその何のラインナップが入るかっていうのがですね、
うん、
あの分かってないんです、ね、はっきりしてないんですが、
うん、
あのこの PC エンジンミニなんですけど、そのカードをこう刺すスロットじゃないですか、
うん、
その刺す穴がですねないんですよ。でダミーでいいから、その刺す穴ね、あの別にカードが刺さらなくてもいいですから、ダミーでもいいから、その穴だけは開けといてほしかったですね、個人的に。ね、まあね、ですんで、そのどんなラインナップになるかが非常に気になるところではございますが、PC エンジンミニですね。
うんうん。
スーファミミニちょっと欲しかったりはしてるんですけどね。まあでも買ったんはいいもののね、いつプレイするんだっていうのはあるかもしれませんけど。はい、でですね、あと、何でしたっけ、その、ちょっとした話題なんですけど、あの、ファイナルファンタジー7のリメイクがですね、
うん、
2020年の3月30日発売予定です。
え
?2020 年の3月3日発売予定でございます。来年ですね。まあ、ついにアナウンス来ましたよ。ですんでね、こればっかりは、これはちょっとね、FF7 のリメイク。ただね、何でしたっけ、かなり分割販売っぽいんですよね。だ最初に出るのは結構前半部分だけみたいな感じで、
うん、
な感じになるのかなとは思うんですけど、ね、今後その、何でしたっけ、FF7 のリメイク、まあ、ある意味、その、スクエニの最終兵器のような気がしますけど、
うん。
まあ、一応、何でしたっけ、ムービーシーンプラス、その実際のゲーム画面の戦闘シーンと思われる動画とかが、まあ、上がってたんですよね。ですね、まあ、ちょっと楽しみ、見た感じ、ね、あの、良さげな感じもしたんですけど。で、まあ、何でしたっけ、ティファのおっぱいがちっちゃくなってるっていうね、どうでもいいこうコメントが溢れてましたけどね。
なるほど。
はい。どうでもいいコメントがね。で、その、何でしたっけ。まあ、時代に合わせてかなんか知らないんですけど、
うん。
その、ティファの衣装ってこう、なんかタイトなミニスカートだったじゃないですか。
うん。
に、あの、生足だった、素足だったじゃないですか。
うんうんうんうん、
それが今その
タイトなスカート
そう、タイトスカートプラスニースを履いてるんですよ。
ほう、
はい、新しい衣装がですね。だからまあそれを見てですね、なんかその、うん、なんかティファの衣装をこう勝手にアレンジしてるコスプレみたいっていう意見が出ててですね。
ああ、
やっぱりその原作のイメージが、まあ多分時代なんでしょうね。時代なところはあるのかもしれませんけどね。
うん。
はい。まあ、そんなことがあったりしたんですが、あともう一つ、これあの、しげさんが好きそうな話題なんで、
うん。
しげさんが非常に好きそうな話題なんで、まあ、ここであげるのもどうなのかと思うんですけど、
うん。
これね、多分ね、歴史が変わ、歴史のそのね、あの転換期のような気がしないでもないんですが、
うん、
そう、割とこのね、歴史が動いた瞬間のような気がするんですが、うん、某トランプ大統領がですね、台湾を国家と表記したんですよ。
うん、
その台湾を国家って表記し、表記を
こうなった。
台湾って一応その中国のうちの一つの州、州というかみたいな、州みたいな感じなん、今のところそんな感じなんですが、
うん、
言うたらまだ、まあ独立してないんですよね。
うん、
国じゃ、一つの国じゃないんですよ。
うん。
そう、それでですね、それなのに、まあその、なんかその、台湾をこう協力すべき対象国家と、その、表記したんですよね。その、最近発表したその、インド洋、インド、太平洋戦略報告書でですね。
うん。
まあ、言うたらその公式の書面でですね、ついにそのカントリーと表現したんで、
うん。
まあ、ね、その、まあ、実際はその、国家として、あれはされてないですけど、まあ、独立、事実上、まあ、独立国家と認定するような感じになってまして、
うん、
まあ、今ほら、中国とのその外交問題、中国とのその結構いろいろと揉め事、起こってるじゃないですか。
うん、
でもここでこの表記をしてくるっていうのは、もうすごい強気というか、なんていうか、ね、割と結構、その歴史が動いた、ね、その、なんかの、なんかしらのそのターニングポイントっていうのは、そんな気がしないでもないんですよね。まあ、しげさんがものすごい好きそうな話題でして、
うん。
ですけどね。まあ、挑発的な行動っていうね、意見もありますけどね。ここのところは、この辺に関しましては、まあ、私は、特に、コメントはしませんけど、
うん。
すげえこと言うなーって思っちゃいましたね。はい。でですね、あとその、なんか、ま、先週ちょろっと、放送終了後にアリスさんと私とでこう喋ってたさ、
うん。
新型 Mac が、新型 Mac のデザインがおろし金に見える、デザインがおろし金に見えるっていう。
すごかったね、あれ。
はい。
絶対大根おろせると思う。
そう、でもね、それをね、何でしたっけ、それをこう、意見してる人が多かったんですが、
大根おろしって？
大根おろしってね、おろし金という人は、うん、まあ、それのその、反論でですね、
うん。
その専門記者、アップルの専門記者とかの方々がですね、そのアップ、新型 Mac Pro を下ろしやねっていう人は、なんか前頭葉が衰えてるっていう、意見を。
なんかすごいこと言ったね。
そうなんですよね。だ親父ギャグを言うね、連想したことを口に出す行動をこう歯止めが効かなくなる、親父ギャグの原因と一つとして、原因の一つとして言われてるっていうね、ことを言い出したんですよね。
なんかあれかな、悔しかったのかな、
まあ、悔しかったんかもしれないですけどね。
なんか、せっかくここまで宣伝されたデザインをおろし金とは何事だっていう。
まあ、海外ではなんかチーズおろしって言われてるらしい。チーズスライス、ね、チーズおろしですね。
うん、そうそう、チーズもあれおろす。
まあ、おろし金って言われてるのは日本だけでございまして、まあ、海外ではそのチーズ、グレーターですね。チーズおろし。
そうだね。
ですね。
で、でも日本は、
らしいです。はい。
パンを削る。
はい。
パン粉作りのやつにも似てるよ。
あー、なるほどね。
まあ大根アースと同じような感じだけど。
はい。まあその何でしたっけ。そう、そのだから、まあこの辺に関してはね、そのデザイン、私はね、この何でしたっけ、おろし金っていうよりも苦手なハスコラ。
うん、
ハスっぽく見えてさ、うん、ちょっと若干怖かったみたいなね。
うん。
はい。のがあったりしたんですけどね。はい。ちなみに節約術。まだお題の前なんですけど、その FF7 の話題が出たので節約術なんですが、
うん。
完全版が出てから買う。ありますよね、これ。完全版商法ね。
うん、うん。
なんかリールズがなんかでやらかしたんでしたっけ？別のプラットフォームで完全版を出したっていう。 のが確か あったんですよね。テイルズシリーズのどれかが、なんか Xbox で出してその追加ストーリーとかが入った完全版的なのをプレイステの方で出して、
うん、
Xbox でしか出さ、その作品は Xbox でしか出さねえって言ってたのにって言ってなんか揉めたのがあったんですよね。なんだったかな。だからまあ完全版を出すなら出すでさ、
うん、
同じプラットフォームで出したらいいのにね。プラットフォームを変えてしまったがためにちょっと問題になったっていうねのがあったりしたらしいんですけどね。
うんうん。
完全版商法は、まあ、実際どんなもんなのかっていうね。まあこの完全版商法に関してはもうテイルズシリーズだけじゃなくてもういろんなゲームに。まあありがちなことっちゃありがちなことなんですけどね、はい。まあ何でしたっけ、いっちゃんやった一番最初にやったんがその、うん、テイルズオブシンフォニアらしいです。でまあだからこれってその元々そのゲームキューブで発売したんですけど、その翌年にプレイステーション2に移行され、移植した、されたんですよ。
うん。
で、その移植された際に、その新技や、その、パーティーキャラ全員にその、非容疑、実装といった追加要素が加わったんですよね。
うんうん。
で、あとはその、なんか、ベスペリアですかね。
ベスペリア。
はい。あれなんかはその、もともと Xbox で、発売したんですけど、これがその、プレステ3に移植されたんですよ。
うん、
で、プレステ3に移植された時に、その、パティフルールが追加されたりとか、スポット参戦だったフレンの出番が増えたりとか、新技やその、新非容疑が増えたりとか、
うん、
ま、パティとフレンのその、新規参加による追加ストーリーといったその追加要素がもりもりあったんですよ。
うん。
はい。で、まあ、その裏でそのイベントシーンとか不自然な空間が結構あったんで、まあ、Xbox 版はこの有料ベータとか有料体験版なのではないかっていう説が浮上したらしいですね。
うん。
はい。まあ、これでその、結構、これがま、一番にもっと、何でしたっけ、問題になった署名沙汰にまで発展したらしいんですよね。そうだから実際にその何でしたっけ、追加キャラが加わったイベントシーンが入ることによってなんか不自然なその空間って言ったらいいかな、その時系列的な問題とかその辺が解決されてしまったっていうのがらしいんですよね。まあそんな感じのね、完全版をやるならね、これだからその特に何でしたっけ、まあ、ビスペリアやシンフォニアとかなんかはそれをプレイしたいがためにさ、Xbox 本体を買ったのに、
うんうん、
ね、その完全版が別のハードで出たって言ったらちょっと悲しいですよね。
そうなんですよね。
まあ、Xbox 360は私、正直アーマードコア5のためがために買いましたけどね。
ため？
え、Xbox 360は、うん、そのアーマードコア5をするためだけに買いましたよ。
僕は、
はい、
何度か言ってるけど、
はいはいはい、
天外魔境3涙をやるために、
はい、
何でしたっけ ?PCFX?
はいはいはい。
あれを買って待機してたけど、
はい、
出たのはプレイステーションの。
なんと悲しいですよね、これ。
だってね、
はい、
電話して聞いたんですよ、ハトソンに。
はいはいはい。
本当に PCFX で出ますよねって。
はい。
はい、出ますよ。って言ったんだよ。出なかった。
残念。
残念もいいとこだよ、ほん
ね、その PCFX ね、あのエロゲ収納ボックスでしたっけ。
違います。
はい、いや私各有私も持ってましたけどね。
うん、
はい、というわけで DOL ヘッドラインでした。お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
節約かって思ってるアリセラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までお楽しみください。はい、本日のお題を紹介したいと思います。まあ、私事で申し訳ないんですが6月の26日、まあ、手術をすることになりました。まあ、あの医療費やらなんやらで先立つものいっぱい必要になりそうです。まあ、そうでなくてもですね、夏になるとエアコンなどで電気代が、まあ、パソコン2台常に動かしてて、エアコンもかけてたら電気代がえらいことになる。まあ、そんなわけでですね、本日のお題、節約術で行ってみたいと思います。お金、電気、ガス、水道、電話料金などリアルなものから、大公開時代オンライン内のゲームマネー、時間などの概念などなど、様々な節約術を教えてください。ご投稿お待ちしております。ということでございます。節約術です。まあ、例で挙げているようにね、ちょっと紹介していきたいと思いますが、
うん、
はい。分散睡眠法。まあ、睡眠時間、お昼寝とかを利用してですね、睡眠時間を少なくすることができる分散睡眠法を利用する、して、睡眠時間を削ることにより時間を節約。どうや？
うん、うん。僕ね。
はい。
ムッピ茶とか、ペットボトルで買うじゃないですか。
はい、はい、はいはい。
で、半分ぐらい飲んで、うん、2階に上がるときに、ちょっと、少ないかなって思ったとき、
はい。
水で薄めます。
お
ー、いや、私。なんとなく、
はい。
お茶の味がすれば、お茶なんですよ。
あ、まあまあ、それはわかりますね。お茶フレーバー的なね。でもな、アリスさん、その麦茶の節約するんでしたら、
はい。
あれですよ、その、水出し麦茶のパックがいいですよ。
水出し麦茶？
はい。何でしたっけ？なんか麦茶のその、パックがあるんです、パック。
うん。
で、それをその水の中、ぽちゃんと水の中に入れて、
うん、
冷蔵庫で冷やしておいたら、うん、麦茶になるんです。
なるよ、そりゃ。
はい。ほんだらその、何でしたっけ、その、パックの麦茶とかを買うより安いですよ。圧倒的に。
そうなんだけど。
はい。
なかなか、詰めていけないんだな、ま、それ。
なるほどね。はい。でですね、ご飯、晩ご飯の節約術ってなんですが、100円のカップうどんに33円のほら、パックの麺あるじゃないですか。
パックの麺？
パックというかナイロンに包まれてる生麺あるじゃないですか。
うん。
あれを追加してお湯を注いで、ね。ほんだら麺だけかさ増しできるんですよ。
どういうこと？
ほら、カップうどんってさ、
うん。
麺の量が物足りなかったりするじゃないですか。
なるほど。
はい。だからそこに、言うたら生うどんみたいなのを買ってきてさ。
うん。
別で買ってそれを突っ込んで。
うん。
やると、麺の量をかさ増しできるんでね、お腹いっぱい食べれるみたいな。
うんうん、
まあでもそのご飯の節約術って最強なのはね、正直私個人的にパスタだと思うんですよ。
パスタ
ですよ。
もしかして時間を置いて増やす？
いや違います。普通にあのパスタを茹でて食べるだけの話なんですが、
うん、
その何でしたっけ、もう極論言ったら塩パスタとかさ、
うん、
めちゃめちゃ節約にはなりますよ。
塩パスタ。
はい。
塩だけ？
一食、あのパスタをそのなんか100均とかで買ってきて何食かに分けて食うんで、うん、一食50円とかで済みますよ。塩パスタ。
いやでもね。
はい。
やっぱり野菜とか、
はい、
ちゃんと材料を買って料理すると、
はい、
一個の食卓がちゃんと普通の食卓が安くて80円ぐらいから、
はい、
200円ぐらいまでで
食べれる。まあまあなりますよね。
うん。
なりますよね。で、あとはまあその。節約術かどうかわかりませんけど、そのクレジットカードとかの支払いなんかで、ね、するとですね、もう地味なポイントでもその1ミリ積もればなんとやらっていうことです。
うん。
で、中古品なんかもね、吟味すればいいものが安く手に入ったりしますけど、まあ失敗すると安物買いの銭無事内になっちゃうことありますけどね。
うん。
そういえば節約術といえば、アリスさんは何かあります？
節約術？
はい。
それはもう強制的にエアコンついてないですよ。
なるほどね。エアコンぶっ壊れ節約術ですよね。エアコンがぶっ壊れることによって電気代がすごく安くなるっていう。
まああれですね、やっぱり、
はい、
仕事場に行くのに、
はい、
自分の家でこうやっぱり水出しの麦茶を作っていくとか、
はいはいはい、
うん、で、おとといくらいかな。
はい。
まあ、同じ働いてる人が、
はい。
家で、おにぎりを、ね。
はいはいはい。
具を入れてなくても、ご飯を丸めて作ったやつを持ってきて、
はい。
で、おかずだけ買って食べるって、ああ、なるほどって。
ああ、そうですね。
その方がだって安いよね。
はい。で、じゃあ私がね、節約してるものといえばですね。
うん。
トイレットペーパー。
お？
トイレットペーパーを節約してます。そう、
どうやって？
トイレットペーパーのですね、うん、なんか業務用の、すっごい長いやつを買うんですよ。
うん。
はい。だから、メートル単価がすごく安く済むっていうね。ちなみにトイレットペーパーのさ、うん、メートル単価のね、計算機みたいなのがあるんですよ。
うん。
で、そこで計算しようと思ったら、長さのメートルがないんですよね。はい、私が買ってるトイレットペーパー一巻200メーターでございます。
200メートル。
すごない？
シングル。
すごない？
シングル？
シングルです。シングルで200メーターです。
あれか、芯がなくて。
はい。
もうなんか詰まってる感じの。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。丸まった状態がそのまま武器になりそうな。ね、やつでございます。
うん。
はい。まあ、メートル単価が、ね、0.5 円相当になる、なりますね。メートル単価が、2円相当なんですかね。
うんうん。
なりますね。
でもさ、
はい。
ガンガン回して使ったらあんまり変わんないよね。
あー、どうなんすかね。はい、
いや、そういえばね、
はいはいはい、
お店のところのこうトイレ、
はい、
時々ものすごいずっと回してる人いるんですよ。
そうなの？
だからどうしようって思う時がある。なんかなくなっちゃうのかなって、
あと
なんかそれ持って帰ってるのかなって思う時がある。
あー、なるほどね。
うん、
まあね、ちなみにその計算機で計算してみますか。私が買ってるのが、
うん、
お値段は、563円でございます。
うんうん。
で、長さが200メーターでございます。
うん。
で、ロール数は6ロールなんですよね。
6ロール。
はい。で、すべての長さは 1.2 キロでございます。
1.2キロ
。1.2 キロです。1200メーターもあります。
お
はい。で、10メートルあたりの値段は 4.69 円だそうですね。ですんでね、まあ普通の人気のトイレットペーパーとかだったらどれぐらいなんでしょうね。アリスさんのところはどんな感じですか？
え？
トイレットペーパーはどんなん買ってます？
はい、ジョイフルホンダの、
はい、
なんかね、トイレットペーパーを使った後に、はい、芯に、ありがとうございますって書いてあるんです。
ほうほうほうほうほう。
なんかすごくね、いいなって。
なるほど。
ね、ジョイフルホンダで、
はい、
トイレットペーパー、トイレット、ペーパー、なんかすごいまとめて入ってるやつ。
はあ、はあはあはあ、
18ロールかな。これのこれが3つ入ってるやつかな。違う、シングル、
シングルで
プレジャブルの、
はい、
プレジャブルのシングルだけどどこにある？
安かったらそれはそれでそっちに乗り換えることも考えますけどね。
え、そうなの？
いや、わからないです。その、長さとお値段を教えていただければ計算できます。
はい。シングルです。
シングルで、長さが。
ちょっと待ってね。
あ、はいはい、待ちますよ。
幅が。
はい。
107ミリ？
ああ、はい。
で、長さが、
はい。
70ミリ
?70メートル。
あ、でした、ごめん、70メートル。
70メートルですね、はい。
7センチしかなくなっちゃった。
ロール数は
?18ロールだけど、
18ロール、はい。
18ロールかける3つ買ってます。
あ、なるほど。18かける3つってことは、なんぼや。
うん、
18かける3は、54ロールですかね。
54ロール。
はい。で、54ロールでお値段は？
ちょっと待って。
あ、はい、
今見てるんだけど。
おほ。
ないよ。どうすればいいの？いくらで買ってたっけ？
アリスさんの記憶を頼りでもいいですよ。
ちょっと待って。わかんないよ。
おー。
どうしたらいいの？ジョイフルホンダ。
ジョイ。
レシートしか出てこないよ。なんで？買うとこ？ジョイフルホンダ。
トイレットペーパー18ロールのやつですかね。
そうなんだけど、はい、これが3つ入ってるんですよ。
18ロールってことは54ロールで検索したら出てくるんかな。
販売価格が、
はい。
まあ、とりあえずシングルが428円でしょ？
ほうほうほうほうほう。
これが、 18ロールで428円だから。
まあ、ほな18ロールで計算してみましょうか、普通に。
あ、そっか。
あ、でもそれだったら、428円で18ロールだったら、うん、そっちの方が安いわ。
うん、
70×18 ロールで1260メーターございますから。
1260、そこまでか。
はい。で、それで428円だったら。
1ロールで、はい、あ、そっか。
70メーターが18ロールあったら、1260メーターあるんですよね。
うん、なるほど。
で、それが428円だったら、
うん。
10メーターあたりが 3.39 円なので、安い！これは安い！
あのね。
はい。
トイレットペーパーだけじゃなくて、
はい。
プレジャブルのティッシュペーパーがおすすめなんですよ。
あ、マジですか。
これね、中身だけなの。
ほうほうほうほうほうほうほう。
あの、薄いビニールにくるまってて、
はい。
もちろんパカって開くんでそのまま使えるんですけど、
はいはいはい。
その、何、真ん中の裂け目がビーってなっちゃうから、
はい。
僕いつもセロテープで止めて、指端、
うん、うんうん。
で、真ん中ちょっとしか開かないようにして使ってて、プレジャブルのティッシュペーパー。これがですね。
はい。
あれ、出てこない。ジョイフルホンダ。ジョイフルホンダ。
あ、でもそのさっきの18ロールのトイレットペーパーは、70メーター18ロールは安いですね。これはちょっと。
ちょっと。
お得、お得です。使って
みる感じに。
はい、さすがですね。
ふふふふ。
ふふふふふふ。
任せなさい。
さすがだ。でもジョイフルホンダが近くになかったらダメですよね。
あ、そうだよ。
はい、その563円のやつは送料込みですから。
あのね。
はい。
プレジャブルのティッシュペーパーは。
はい。
200枚組が。
はい。
200枚組って、まあ、ダブルだよね。
はいはいはい。
それが7個パック。
200枚組が7個パックで。
パックで、税込みで348円なんですよ。
はい。
で、これが、何個入りだっけ？なんか5個ぐらい入ったやつを、この袋が5個入ってるようなやつをバーンって買うんですよ。
ほうほうほう、まとめ買いですね。
足りないか、そう、そう、で、さらにそのまとめたやつを、
はい。
トイレットペーパーとティッシュと3つぐらいずつとか4つぐらいずつとか買うんですよ。
なるほどね。
で、車の後ろに積んで、
はい。
バッグが見えませんみたいな。
おほそりゃそうなるわな。
うん。でもまあ、せっかくだからって買ってくの。
はい。まあ、ね、これはでもアリスさんの節約術はさすがですね。ティッシュペーパーで負けるとは思いませんでした。トイレットペーパーで。
え、そうなの？
10メートル単価で負けるとは思いませんでした。
ジョイフルホンダって。
はい。
あれ今、イチラさん名古屋？
大阪ですよ。
大阪。ジョイフルホンダ、大阪。っていうか、あれだね。Google マップで見ればいいんだね。
まあ、そもそもね、アリスさん。
はい。
なぜ名古屋が出てきたのかがすごい疑問。
え？ずっと名古屋に住んでるかと思ってたよ。
え？アリスさん、うちの住所知らなかったですか？
名古屋じゃなかったっけ？
大阪ですよ。
なんかね、大阪と名古屋って。
はい。
同じところにあるイメージなんだ。
ちょっと待て。ちょっと待て。
待たないよ。
方言も違いますよ、アリスさん。
そうなの？
はい。
じゃあ一緒にして。
いやいやいやいやいやいや。あのね、うん、一応大阪と名古屋ってそのだいたいその東京との間ぐらいですよ。
ねえ、HR さんは。
はいはい。
大阪のどのあたりなの？
大阪の大正区ってあたりに住んでます。難波の
ですよ。
南やし、あのね、大阪、今は京セラドームですけど、大阪ドームがあると思います。
ジョイフルホンダ関東にしかないや。
残念もね。
だから、
はい。
インターネットで買ってください。
いや、だから、それだと送料がついて高くなるじゃないですか。
わかんないよ。
そうなの？
だって、送料無料、はい、ほら、いくつ買ったら無料とかあるじゃん。
なるほどね。その、だっけ、送料を無料にするためにね、いっぱい買うことになる。
そうだよ。いや、答えよ。
あるあるですね。はい。はい、というわけでですね、投稿来ているやつ読んでいきましょう。F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
節約術と言いますと、これまでいろんなことが話題に出されているので、今回あまり知られてない節約術というものを挙げていきたいと思います。あまり知られてない節約術と言いますと、牡蠣の殻をそこに沈めたものに水道水を入れて1日寝かしている、して作る軽いミネラルウォーター。ほうほうほうほうほうほう、うん。まあ、ミネラルモーターもそうですし、なんか、何でしたっけ？マグネシウムかなんか入れてたら、その水素水ができる的なやつも ありましたよね、一時期。
え？え？
なんか水の中に入れてたら水素水ができるみたいな。
あ、おる、ある。
はい。水素水の元的なのね、あったっすよね。で、うどん、焼きそば、つけ麺は袋セットよりも、調味料プラス単品袋の方が半額以下で収まる。そうなんですよね。単品袋安いですよね。お風呂はシャワーよりも水道線の湯の方が安いらしいですね。一般的な浴槽の水量180リットルと、3分間出しっぱなしのシャワーは同じ水量らしいですね。へえ、だからシャワー浴びるよりもお風呂、お湯を溜めた方が安く上がる感じなんですかね。
うんうん。
で、飲み物は 500ml よりも 1.5 リッターや2リッターを買った方がお得。&麦茶は自分で水出しした方がずっと安価。これはそうですね。安いですよね。で、スポーツドリンクよりも 1% の食塩水の方が発汗を抑えられ素早く塩分が取れる。ほうほうほうほうほうほう。醤油や味噌は実は常温でも傷みにくいため、冷蔵庫に入れなくても OK。そう、醤油なんかは逆に冷蔵庫に入れると傷みが早くなるっていうことも聞きますよね。常温保存の方がいいっていう。マヨネーズなんかもそうですよね。
え、そうなの？
はい。マヨネーズなんかも、その、常温保存しておく？
油が分離しちゃうってこと？
いや、冷蔵庫くらいだったら大丈夫ですけど、
うん。
凍ってしまうと分離しちゃいますんで、
うん、
ですんで、まあ、何でしたっけ、マヨネーズ、まあ、マヨネーズや醤油、味噌は、日陰の常温保存ですね。
うん、
まあ、ただ夏場とかで暑ーなったりとか、冬まで寒ーなったりしたらあかんですから、
うん、
その、常温が維持できるところに保存しておくのが、まあ、一番傷みにくいらしいです。で、使わなくなった iPhone は下取りに出さず Wi-Fi を使って動画やラジオの端末として使用する。そうなんですよね。その、意外と iPhone って前の、今までより前の機種とかでも全然使えたりしますんでね。下取りに出してる方も多いと思うんですけど、その、新機種を買うときにね。
うん。
まあ、そのまま置いておく方が、何かと便利だったりすることもあります。で、アイテム課金は一気に投入ではなく、定期的に期間を区切って少量プラスボーナス課金の方がお得。まあ、これね、アイテム課金もそうですし、その、ガチャゲーとかな、そうなんですけど、これいろいろありますよね、その、10連を回すより単発10回の方が当たりやすいとかさ、そんなジンクスあるじゃないですか、なんとなく。
あります。
あれ何なんでしょうね。そう、10連爆死するけど単発で数回回したら当たるとかさ。
うん。
アリスさんよくやってるじゃないですか。
やります。
その、何でしたっけ。その、私の方が多分ガチャ圧倒的な数回してると思うんですけど。
うん。うん。
でもその、よくよく計算すると、その、 トライ回数に対する当たり率っていうのはアリスさんの方が高いような気がするんですよね。
そりゃ当然ですよ。
でしょ？
アリスは当たるって信じてるもん。
そうですよね。
うん。
はい。で、サーキュレーターは片方にしか風が向かないので扇風機の方が安上がり。ほうほうほうほうほう。で、電気機器類や調味料以外の消耗品は100円ショップを積極的に利用しましょうといったところがありますね。100円ショップってね、
うん、
その当たりのものと外れのものってすごい多いですよね。
まあそれはしょうがないかな。
まあしょうがないとは思いますけどね。そのでも俺思うんですけど、
うん、
あのさ100円ショップとかであのボールペン6本入りとかあるじゃないですか。
うん。
あれ元取れてんのかなって思っちゃいますよね。
そうだね。あれはどういう原理で
6本入りで100円とかさ。
うん。
1本ないんやねみたいなね。
うんうんうんうん。
まあでもそれよくよく考えたらほらボールペンとかを配ってたりすることあるじゃないですか。
うん。
ああいうの考えたらまあほとんど費用的にはかかってないのかなって思ったりしますけどね。量産するとね。
うん。
はい、では続いてファンネルネハン弱長さんからいただきましたありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうも
こんばんしゃー。こんばんしゃー。
節約術と言いますと実はあまり知られてないものがあります。それは制服というものですね。制服はその職位や職業を誰の目に見ても分かるものとして普及し、未成年であれば学生服や体操服、成人であれば軍服やメイド服や作業着というものがあるそうです。色やデザインを統一することによって衣服の支出を抑えかつ交換するとはいえほぼ同じ服装でいるというのは自他ともに余計な支出をせずに済むという側面があります。逆に言うとこの一定の服装に憧れてそういうものを愛好したり夜のお店用の装備というものがあることはよくあることですが、まあ、代表的なものではバニーガールというのはセックスシンボルですが実は一定の交換周期があるとはいえ専門にできている制服のため色やデザインの変化はあれこれ一つで接客できるという利点があったりします。そうなんですよね。制服ってさ、その、
うん、
何でしたっけ？人によってはその学校に制服があることによって安心できるっていう人がいるじゃないですか。
うん。
その普段着だったら毎回着ていく服をこう、選ばないといけないですし。
うん。
だ人によってはほら、お出かけするときもさ、その可愛い制服っていうのが分かってたりしたらさ、女の子とかでさ、うん、あの、お出かけするときも制服でお出かけしてるって人もいるじゃないですか。
うん。
だからあれってある意味節約にはなるかもしれないですけど、それ自体が結構ね、お値段が高かったりするんですよね。まあでも、なんでしたっけ、そういう意味ではその、小学校6年間を一貫して使えるランドセルなんかは、
うん。
普通のカバンを買うよりは節約になるのかもしれませんけどね。6年持つカバンとかってなかなかないと思いますからね。
うんうんうん。
はい。まあ、制服。まあ、確かにね、その、何でしたっけ。会社なんかで、まあ、全員に支給してる制服とかだったら逆にその、まとめて、注文することによって、お値段がお安く上がったりとかね、することはあるみたいですからね。うん、はい。で、節約術かどうかはわかりませんけど、まあ、制服、っていうか服装の話題なんですが、
うん、
まあ、一人暮らししてるとね、あの洗濯物って結構まとめて洗うことが多いじゃないですか。
うん。
で、まとめてごっそり洗ったらね、それをいちいち干すのがめんどくさいですから、その干すのはめんどくさいので、そのコインランドリーの乾燥機にぶち込んだりするんですけど、
うん。
で、その、何でしたっけ？お金かかるじゃないですか、乾燥機にぶち込むとね。
うんうん、
でもそのお金を使うことによって時間が節約できるんですよ。これ重要だと思わない？
うん。なんか、
はい。
どっちを重視するかみたいな。
そうなんですよね。
ああ。
だってその一週間分洗濯物貯めてさ、 それを干して取り込む時間を考えたら結構時間かかるんですよね。
うんうん。
で、干す場所が足りなくなったりとかさ。
うん。
だから干す場所が足りなくなるから、もっと頻繁に洗濯しないといけなくなるわけじゃないですか。
うん。
だその分水の量、水道代が増えたりとかさ、洗剤代が増えたりとかしてさ、まあ、そんな、それを考えたらもう、一気にドバッとやって、全部乾燥機、でっかい乾燥機にドーンの、あの、300円チャリチャリチャリングルグルグルの方が安く済むような気がしないでもないんですよね。
うん。
ねえ。はい。まあ、一人暮らしだからこそできるっていう、まあ、男の一人暮らしだからこそできるという荒技なのかもしれませんけどね。はい。じゃあ続いて、N エレンさんからいただきました。皆さんこんばんは。
ありがとうございます。こんばんは。
こんばんは。修道女に限らず、聖職者というものは製品を求められることが多い立場であると言えます。
うん。
まあ日本のお坊さんとかだったらなんかすごい高級車乗ってたりすることあるみたいですけどね。そういう中で一番の節約というのは。ネハンさんがおっしゃられているように服ではないかと思います。16世紀以降、近代的な工業が発達し、同じ製品の色違いを作ることが可能になった現在、よそ行きではない服、よそ行きではない限り、あまり衣服というものは独自生活ですと、これ漢字が かからないこだわらない、かからない、
どこだ、
ことが多くあります。かからない人かな。例えば衣類や下着でも色違いのものを含めれば7色14枚を集めることも可能ですし、靴下に至ってはほぼ黒1色で済むため、5ピーソックス1色パターンを購入すればワンコインあればこと足りてしまうことです。そう考えますと、普段着をどれだけ固定したもので、そして別のバリエーションのカラーがあるかということが節約に大きく、寄与するのではないかと思います。そうですね。そう、私ね、その普段着といえば、
うん、
長袖を着ないっていうのがね、節約につながってるのかなと思いますけどね。
え、なんでなんでなんで、
え、その長袖を着ないことによって、うん、洗濯物の体積が少なくて済むんですよ。わかります？
体積ってちょっと、
はい、
そこ節約しちゃいけない気がする。
そう、
うん、
でもさ、よくよく考えてみて、 T シャツ10枚とさ、
うん、
長袖のシャツ10枚とかだったらさ、
じゃあさ、
はい、
一番の節約は何も着ないことになるの？
そうですね、まさにそうなります。
食べないの？
まさにそうなりますね。ね、はい。だからあれですよ、その何でしたっけ、その文明が発達する前の原始人さんなんかはあれですよ、その衣類は節約してたんですよ、多分。はい。
恐ろしいことだな。
いやいやいやいやいや、まあね、衣類を節約するのはね、でもあれですよ、その何でしたっけ、最近はほら下着とかもさ、
うん、
100均で売ってたりするじゃないですか。
うん、
まあ、男性の場合そんなにこだわらなかったら、その、100均で売ってるようなボクサーパンツとかトランクスなんかでも全然、通用するんですが、
うん。
ただね、なんか、サイズがさ、
うん、
合わないことがあるんですよ。私普段その M サイズなんですけど、
うん、
その某100均で買ったそのボクサーパンツ M サイズを買ったら、あまりにもそのピッチピチすぎてこう窮屈だったりしたんですよね。
うんうんうん。
ですんでね、その、まあ、でもそういう場合にさ、100均だったらまだ諦めがつくんでね。
なるほど。
まあ、そのあたりは男性は楽なのかなって思ったりはしますけどね。
はい、まあいろんなカラーバリエーションでね、普段着ね、メリハリをつけるっていうのはいいかもしれませんね。はい、まあ冬場とかでしたら私はよく、フリースの上着を、ジャケットみたいなのを着るんですけど、
うん、
そのフリースジャケットも色がさ、ブルーとレッドとイエローと、うん、あと、何でしたっけ、シアンと、4色あります、今。
ん？
だからフリースの同じ形のデザインのジャケットが、
うん、
色違いで4色あるんですよ。冬場に着る用のね、どんだけ好きやねんって話ですよね。はい。まあそんな感じで色違いをね、その毎日、交互に着てると、こいつまた同じもの着てるんじゃねえのみたいな感じのね、イメージをこう、崩していけるっていうのがね、
うん。
節約術の手なのかは知りませんけどね。
節約かな。
はい。では続いて、サンミシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
節約しようとして、時間と労力的に割に合ってなかったりするサンミシェルです。ほうほうほうほうほう。私がよくやっています節約術は、バスを使わずに歩く、です。
わ
ー。お金の節約だけではなく、良い運動になり、健康にもいいです。私の場合、初めての場所では、道に迷う可能性がありますので、注意が必要なんですけどね。それでは、っていうことなんですが。あ、でも歩くってね、節約術としてはよく使いますよ。うん、そう、その、
まあ、私ね。歩くのもね。
はい。
僕も歩いてる。
まあ、対象なんですけど、そのナンバーでさ、飲み会で、お酒をグビグビ行くじゃないですか。
うん。
で、お酒をグビグビ言って、その終電がなくなっちゃった場合、
うん。
ナンバーから対象ってさ、微妙な距離なんですよ。
うん。
で、まあ、一応終電がなくなったら、タクシー乗って帰ったりするんですけど、タクシー乗って帰ってもそんなにね、お高くならないんですよね。
うんうん。
で、まあ、それで、あれしたりも、タクシー乗って帰ったりもするんですけど、
うん、
まあ、その、タクシー乗るのを節約しようと、もう終電もないから歩いて帰ったことあるんですよね。で、歩いて帰ったとしてもそんなに苦痛ではなかったですね。
うんうん。
はい。まあ、夜中なんで許してくださいんですけど、歩きスマホしながら帰ってたら、あれ。はい。人少ないんで許してください。
はい。
そんなに時間はかからなかったですけどね。ね。だからまあ、歩いて帰る分、その時間がかかってるから時間の節約できてねえじゃねえかって言われるかもしれませんが、その、歩いてる最中もゲームの攻略ができてるから時間は節約になってるような気がしないでもない。ん？うん。
うん？
謎ですよね。謎な現象が。まあ、でも歩きスマホはみんな危険ですからやめた方がいいですよ。ちなみに何キロぐらいなんだろうっていうことなんですが、どれぐらいあるんでしょうね。マップで見ましょうか。マップで、自宅、Google マップちゃんで、自宅から、から、ルート検索、ブタリアパオロット、えい、歩き、距離的には、あ、近いですね、全然、はい、距離的には、2.5メーターじゃないわ。2.5 キロぐらいです。2.5 キロですね。まあ、3キロもないです。はい。ですんで、まあ 2.5 キロだったらさ、小学校の通学路と一緒ですね。
うんうんうん。
はい。小学校、ね、小学校の通路ってさ、通学路ってさ、アリスさんって結構歩いてました？歩きでした？
はい、小学校は歩き、
はい、
中学は歩き、
はい、
高校は電車、
ほうほうほうほうほうほう、
かな。
だから私ね、小学校の時、自宅から、あの、地元の小学校までの距離がですね。
うん。
まあ、約3キロ。まあ、今、Google マップで見ると 2.7 キロってなってるんですけど。ね、その 2.7 キロ、歩いてましたからね。
うんうん。
でも、その、逆に、高校なんかはさ、
うん、
5.3 キロですからね。
え？
自宅から高校なんかは5キロですよ。5.4 キロ。毎朝チャリで行ってましたよ。5キロ？ 5キロですよ。
あー。
で、毎朝自転車で行ってましたよ。地元のね。
5キロを自転車？
はい。
は、そんなに遠くない？
まあまあ、意外と、そんなに遠くはないです。自転車だと、うん。そんなに遠くはないと思うんですけど、結構ね、5キロってしんどいっすよ。うん、まあ、ちなみに何でしたっけ、最寄り駅も5キロですからね。
うん。
最寄り駅まで徒歩1時間です。実家は。ひえーって話ですよね。まあ今でこそ最寄り駅まで徒歩10分もかからないんですけど、最寄り駅まで徒歩1時間っていうね、実家は。まあ、でも田舎とかって結構その電車とかよりもバスがね、バス交通網が、あれだったりしますから、まあその電車降りてタクシー拾って自宅まで帰ろうかなと思ってたら、タクシーが全く拾えなかったっていうね、のがありましたけどね、実家帰った時にね。
ああ。
はい。まあやはりその大阪感覚でね、考えると全然ね、物が拾えたり拾えな、タクシーなんか拾えなかったりしますんでね。皆さんその、あれしないといけないですけどね。
うんうん、
田舎をバカにしてはいけないですよ。はい。はい。というわけでですね、節約術、投稿が止まっちゃってるんですけど、なんか、ございましたらコメントとか書いていただければと思います。本日のお題は節約術でございます。というわけで、私自身が行ってるその節約術、ちょっとだけ紹介したいと思いますけど、
うん。
私、自作パソコン、なんですよね。パソコン。で、まあ自分で作ってるんですけど、その、パソコンのケース、PC ケースですよ。パソコンのケースがですね、
うん。
これ何年前のケースやねんっていうのを未だに流用してます。
ほう。
はい。だって私、高校卒業した直後に大阪出てきて、その大阪で買った PC ケースやから、
うん、
18年ぐらい使ってるこのケース。中身全然別物ですけど。
すごい。
はい、 PC ケースだけでも、あの高校時代に買ったね、あの PC ケースも未だに隣にあったりしますから、
うん、
そう考えたらね、節約術、節約になるのかどうかわかりませんけど、中身完全に別物ですから、
うん、
箱を変えてないっていうのは、 節約術なのかな。あとはあれですね、その節約術といえばですね、
うん、
月額課金のゲームより買い切りのゲームをプレイする方が意外と安かったりしますよね。
あ、なるほどね。
はい、月額課金のゲームをプレイするより買い切りの場合、このね、その怖いんですけど、
うん、
特にその複数のアカウントを課金してる方は怖いんですけど、
はい、
その月額課金のゲームを今までプレイして一体いくら使ってたかっていうのをね、
うん、
計算したくないですよね。で、基本無料でさ、あんまり課金しないってゲームでさ、某カンコレあるじゃないですか、艦隊コレクション。
うん。
あれなんかもね、よくよく計算すると結構お金使ってたりしてますね、私。
お
ー。ね、母校拡張するのに結構使ってたりしてまして。
うん。
でも、よう考えたらね、まあ、年数で割ったら、年割りしたらそんなにでもないのかなーって思ったりもしますけどね。まあ、節約術ね。基本無料のゲームは、ガチャがあんまりね、あれじゃないゲームをプレイしたりとか、
うん、
あと、ね、買い切りのゲームをプレイするっていうのがね、節約術になるのか、節約術になるのかもしれませんけどね。せばアリスさん、私入院しちゃいますから、しばらくゲームを一緒にプレイできないですよね。
あ、うん、あ、そうだよ。
入院する前に。
入院する前にやんなきゃ。
なんかやりたいですよね。
うんうん。また、ちょっとゾンビもやりたいなと。
ゾンビもやりたいし。
と思うんです。
最近だとプラネットサイド2がそのアップデート来たんでね、MMOFPS なんですが。
うん。
気軽にできるという意味では、あれは、全然面白いですからね。
ワイワイと。
はい。その下手くそでも何も文句言われないですから、あのゲームは。
うん。
ね、そういう意味では、その、エイペックスレジェンズとかなんかは結構ね、うまくてこうバンバン倒してこう勝ち残れる人間には面白いのかもしれませんけど、ちょっと私みたいにそのもう反射神経とか、エイミング力がこう弱ってる人にとっちゃ、ちょっと辛い部分もあるかもしれませんね。いやー、でもほんま、辛いっす。なんだろうね。その反射神経なのかな、動体視力なのかな。なんかその辺がすごい弱ってきてる感があります。
うん。
その、やってたら慣れるのかもしれませんけど、慣れるまでのその時間っていうのがね、多分、普通よりかかるのかな。ダークソウルもプレイしたいですけどね。
うん、うん。
そういえばその、なんか、ダークソウルを作ってたフロムソフトウェアさんがですね、
うん。
新作の、アクション RPG を発表しましたよ。
何？
エルデンリングってやつなんですが。
エルデンですね。
エルデンリング。
エルデン。
はい。まあ、ダークソウルシリーズを生んだ、その、両者のタッグが再び再結成してですね。
うん。
で、一応その、バンダイナムコとフロムソフトウェアの共同開発らしいんですが、
うん。
個人的にはバンダイナムコには足突っ込んで欲しくないっていうのがあるんですけどね。
なんで？
なんか、その、バンダイナムコの自体が
、うん。
私の中であんまりいいイメージないんですよ。
うんうん。
はい。まあ、完全新作らしいですけどね。まあ、トレーラームービーなんかも出てたんですが、まあ、パッと見た感じ、結構そのダークな感じの、まあ、中世風の RPG、アクション RPG になるのかなと思いますけどね。
うんうん。
はい。 バンナム と,、とフロムソフトウェアが共同開発してる、アクション RPG ですね。まあ、本格的なファンタジーの世界を舞台に、まあ、広大なフィールドの探索や迫りくる困難の攻略など様々な RPG 体験を楽しめるらしいです。はい。で、まあ、世界観的には、まあ、あの、フロムソフトウェアの、ゲームクリエイターである宮崎氏と、まあ、ファンタジー小説ですね。氷と炎の歌などの代表作を持つ、まあ、あの、海外の作家ですかね、ジョン・ R.R. マーティンさん、マーティン氏が、シナリオ、世界観やシナリオを書くらしいですね。
うんうん。わかんないや。
俺もわかんないです。だからまあ、ムービーを見る限り、ムービーを見る限り、その、ファンタジー系の感じですね。はい。
うん、
まあ、もともとその、何でしたっけ、ダークソウルシリーズも、言ったらバンダイナムコと、フロームソフトウェアの共同開発作品ではありますので、まあ、新作としてはその、すごい期待が込められる作品ではあるんですけど、
うん、
どうなるんですかね、オープンワールド系になるのか、マルチプレイとかもどの辺になるのかっていうのも非常に、ね、オープンワールドでマルチで、ダークなファンタジー世界をこうね、探索できるって結構テンション上がりません？
まあね。
ね。ですんで、まあちょっと気になるところではございますけど、新作タイトルですね。いつ出るのかはわかりませんが。はい、まあ共同開発、発売決定ぐらいで
ございます。決定だけ？まだ。
まだ決定だけですね。いつ出るか。ちょっと公式サイト覗いてみましょう。プラットフォームはプレステ4、Xbox One、PC。発売日未定になってますね。はい。まあ、いつ出るのか気になるところではございますけど。まあ、新作ですよ。はい。まあ、これもぜひぜひ、プレイしてみようかなと思っております。
おー。
まあ、その前に肩が治るかどうかがね、問題ですけどね。
治して。肩
を直してね、いきたいと思いますんで、まあ節約しながら、お金を貯めつつですね、そう、しばらくお仕事休まないといけないですから、結構ね、先立つものがなくなりつつありますんでね、なくなっていく、どんどんお金は減っていく一方なのでね、怖いですけど、はい。というわけでですね、投稿とかも一応ストップしてあるんでこの辺にしておきましょう。本日のお題のコーナーでございました。はーい、というわけでエンディングでございます。エンディングでーす。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、今週1週間もうね、もうあと手術日までもうほんま2週間切っちゃってるんですけど、2週間ぐらいか、
うん、
いやー、ちょうど2週間ですね。2週間後手術っていうことなんですが、いやでも実感湧かないですね、うん、なかなか怖いですけどね。
いや、ぜひ大変そうだなって思う。
はい。で、私、あと、関係ない話なんですけど、某カンコレは、E の5の項が、ラストダンスを残すのみになってます。うん、どうでもいい話ですね。
どういうこと？はい。あ、そっかそっか、カンコレか。
そう、最終回域の、もう全部ゲージを削り切って、あとボスにとどめをさせるだけの状態です。
うん、うん。
まあ、頑張って攻略していこうかなと思って。
頑張ってください。
はい。今回なんか随分と難易度高いみたいでございました。阿鼻叫喚な、様子だったりはしてるみたいなんですけどね。
へへ。
まあ、無事く、まあ、あの、ほんまに最後の最後、あとボスにとどめを刺すだけみたいな状態までもう今持っててますので、
うん、
まあ、頑張ってね、クリアできればいいかなって思います。で、まあ、アリスさんと一緒にね、なんかゲームプレイできる時間があると嬉しいなって思ったりしてますけどね。はい、まあ、それまでにそのパソコンのアップデートとかですね、あのゲームのアップデートとかもね、あのしておかないと、さあ一緒にプレイしようぜ、アップデートするのに3時間かかりますみたいな感じのことが要はありますからね。
お
ちょくちょくプレイしなくてもちょくちょくゲームを立ち上げるっていうのは、必要なのかもしれない、必要不可欠なのかもしれませんけどね。
うんうん、
はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
来週はですね、ちょっと術前の最後の日になります。来週の26日の水曜日はですね、もう私入院してますんで、その日は放送はできませんから、まあ、来週の19日が、とりあえず術前の最後の、レイブンナイトになりますので、まあ、その最後の日、最後の日って表現は嫌だな、その日を盛り上げていきたいと思います。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と
包丁姫ことアリセラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。 See you next。
おやすみなさい。
ラクソ3の配信待ってますってね、コメント来てるよ。
あ、はい。